二藤陽平の誰でもできる繁盛店の作り方。二藤陽平の誰でもできる繁盛店の作り方では、都内で床屋を5店舗経営、さらに累計100店舗以上を繁盛させてきた二藤陽平が、あらゆる業種で使える繁盛の秘訣をお届けしていく番組です。それでは番組をお楽しみください。
こんにちは、二藤です。
こんにちは、インタビュアーの酒井です。では今日も金曜日ということでポッドキャスト配信していきたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
今回はですね、求人についてというテーマで聞いていきたいんですけれども、
はい。
まあ、やっぱり求人もっと集めたい、スタッフ入れたいっていう方結構多いじゃないですか、
はい。
そういった方に何かこうお役に立てるような話ができればと思うんですけれども、
はい、
どうですか、やっぱり、まあ、あの講座とかでもね、求人についての相談って多いですよね。
そうですね、多いですね。まあ、やっぱ集客だけじゃなくて、まあ、求人の方が逆に迷ってるというか困ってる人多いなっていう印象も受けてますよね、
うんうん。やっぱり理容室なし店舗業界全体に言えることなんですかね。
そう、まあ、ね、飲食とかバイトとかでね、アルバイトさんとかで補える職種もあると思うんですけど、まあ、特に理容室系だとは思いますけどね、
うんうん。どこも困ってる、
うん
うん、なるほどですね。じゃあそんな時代にどうすれば求人をね、そこを集められるようになるのかっていうことなんですけれども、
うん、
なんか二藤さんが、こう考えることってありますか、求人について。
そうですね、まあ、やっぱ求人がうまくいってないとこは、やっぱ集客もうまくいってないかなっていうイメージですかね。今までこういろいろと相談を受けてきましたけども、やっぱ集客がうまくいってるっていうのはイコールこううまく世の中に露出できてるというか、情報をこう自分のお店の情報を発信できてるお店だと思うんですよね。で、実際にお店を探してる子たち、まあ、うちに入ってくるスタッフとかもそうなんですけど、まあ、例えば新卒の子とかでも、その専門学校でに来てる求人とかじゃないお店を探して、うちの店にたどり着いたとかって人結構多いんですけど、
うん、
要はその学校に来てる求人の情報だけだと自分が行きたいようなお店がなかったと。で、そうなった時にどうやって探したかっていうと、じゃあ自分がちょっと働きたいエリアの吉祥寺とかその高円寺とかっていうので、床屋とか、美容室とかで検索して上に出てきたからそこに、見てみたとか、まあ、そういう人もやっぱいるんですよ。で、それって結局集客と一緒なんで、仕組み的にはなんで、そこら辺をちょっと求人って思っちゃうと、その求人媒体に載せるっていう頭しか動かないと思うんですけど、うん、単純に集客の方に力入れることが結果求人に結びつくって考え方の方がいいのかなと思いますけどね。
うん、
うん、
なるほどですね、
うん。
結局集客できるようになれば、
うん、
まあね、当然じゃあその転職先をね探している人にもきっと見られるだろうし、
うん、そうですね、うん。だからそれこそまあどこかでもお伝えしましたけども、その広告、 SNS の広告だったりとかっていうのも今ね、インスタグラムとかって使ってる若者も多いですから、まあ、そういうところに広告を流す、うん、だけどあんまりその求人っていう感じじゃなくて、これもどっかで僕話しましたけど、そのうちだったら音楽とスケボー好きが集まる床屋とか、まあ、そんなようなレベルの、なんか集客してない広告っていうものを出してみてもいいのかなと思いますし、
うん
うん、まあ、それもやっぱエリアとか年齢層とかも絞れるんで、まあ、結果としてそのお店を探してる人にも届くんじゃないかなと思いますけどね。
なるほどですね、
はい。
やっぱり、まあ、集客できそうなものをどんどんやってたら、
そうそうそう、
求人も来るんじゃないかな。
そうなんですよね。で、求人のなんか僕なんだろう、この広告とか求人媒体に情報載せるとかってなんか好きじゃなくて、
うん、
すんごいお金かかるんですよね。
結構高いんですか。
うん、1人のスタッフさんを取るのに20万とかかかったりするし、単純にその求人広告出すのに、なんか掲載料何日間で何万円とか6万円とか、うん、1ヶ月間で何十万円とか、まあ、そういうのもあったりするんですよ。なんか今時なんかそういうのって見る人、まあ、いるとは思うんですけど、 若い子ほど多分そういうのを見なくなってきてると思いますし、
うんうんうん、
単純に自分で情報を探しに行ける時代なんで、そのわざわざそこの媒体とかを見に行くことってないんじゃないかなと思ってるんですよね。でなんかスタッフを雇うのになんか20万払って雇うっていうのもなんか僕はなんか気持ちよくないっていうか、
うん
うん、なんだそれみたいな
違和感がある、
なんか違和感を感じるんですよね。うん、お客さん集めるのに求人広告、あ、求人じゃねえや、集客の広告出すっていうのは全然イメージは湧くというか悪いイメージはないんですけど、まあ、そういうのもあってあんまり僕は好きじゃないんで全然やってないんですけど、うん、まあ、なんかそういうよりも自然にねこうスタッフが集まるような状態を作っていく、でそれがさっき言ったような集客の動線を増やすとか露出を増やすっていうことなのかなと思いますけどね、
うん
うん、
なるほどです、
うん、
求人を増やしたければ露出を増やせっていうことで、
うん、まあ、単純に知られてないんで多分、うん、まず知られてないことが一番の原因なんで、スタッフが来ないのはまずは知ってもらう、ここにこんなお店があるんですよっていうことを知ってもらう、でそこにはやっぱり売りとかっていうもの、そのお店の特徴っていうのがないと他のお店でいいじゃんって思われちゃう、うん、で、まあ、そういった特徴だったりとか、まあ、あとはやっぱり条件とかっていうのもそのホームページとかにしっかり載せとく、
うん
うん、休みどこんぐらい取れるとか給料もこんぐらいもらえるとか、まあ、そういった細かい情報とかっていうのも割となんかあんまりそれは面接に来た時に伝えればいいやとかっていう考え方の人が多いんですけど、
うん、
でも面接に来ないから困ってるんで、
うん
うん、面接に来てもらうためにその求人情報も細かく載せといてあげた方が、あ、ちょっと聞きに行こうって感じになるかなと思いますけどね。
確かにもうそこまで出てないとあんまりじゃあ面接行こうって気にもならないですもんね、
うん、あとなんか普通にこの美容室を体験しませんかとかっていうのもいいのかなと思うんですよ最近思うのは、
うん、
うちのお店例えばチルチェアで働いてみませんかというか、
うんうん、
ボランティアしてみませんかとか、うん、そういうのでもいいのかなみたいな、
無料でもいいんですね、
そう
でも、
まあ、こっちもお金払わないけど、
うんうん
うん、全然ただちょっと体験しに来てでそれでいいと思えればまあ申し込んでっていうかしてくれてもいいし、別に勧誘もしないし、単純に体験だけ来てもらうっていうのもなんかあってもいいのかなって最近思ったりしますけどね、
うん、
うん、
それ良さそうですね、
うん、
うん、
やっぱこう決めなきゃいけない、面接してこの店で働くって決めなきゃいけない、うん、で決めた以上辞めづらいっていうのは当然あると思うんで、うん、なんかそこがねちょっと取り払えた方がいいのかなと思うんですよ、うん、なんでなんか1日体験とか、まあ、もしくは1ヶ月も研修とかっていうのでも、まあ、そこのアルバイト料みたいなのを払ってあげるとか、まあ、そういうのもなんかあってももっと柔軟にその受け入れ体制っていうのを作ってもいいのかなと思いますけどね、
うん、そうですね、やっぱり、まあ求人一つ取ってもこうできてないことというか、
うん、
なんか穴があるわけです
よね、うん、あると思いますね、うんうん、なんかそれが、まあ、僕もなんか どうだったか忘れちゃったんですけど、そういう体験みたいなのを、まあ、なんかすぐ辞めちゃうでなんか定着しないっていうお店があって、まあ、そこでなんかボランティアみたいなのをやりませんかみたいなので実際に来てくれて、まあ、それでこっちもまあ手伝って掃除とか手伝ってもらえるから助かるし、
うん、
相手にとってもメリットもあるし体験できたっていう、なんかそれから、なんかその離職が少なくなったみたいな話を聞いて、
うん、
なんかありだなと思いましたけどね。
なるほどですね、うん、じゃあ今後そういうのもやってみたりして、
うん、そうですね、
うん
うん、考えてます。だから僕もこう今ね働き方っていろいろ見直されてると思うんですけど、それこそうちはもう一応正社員制度というかしかないんですけど、
はい、
まあ、フリーランスみたいなお店があってもいいかなとか思ってるんですね最近、
うん、
完全にもう部外で、まあ、休みたい時に休めるし、働きたければ働けるし、頑張れば頑張るほど給料も増える。ただまあ別にそのチームというか会社としてのミーティングとかも別に出なくていいし、下を育てることもなくていいし、もう完全に一人で、まあ、ある意味面貸しみたいな感じになっちゃうんですけど、そういったフリーランス用の、まあ、チルチェアの店舗があってもいいのかなとか、そうすると入ってくるときにどっちを選ぼうかとか、
うん、
うん、なるし、まあ、こういうフリーランスの制度があったらそこ入ってみたいとかって思ってくれる人もいるかもしれないんで、いろいろこっちが柔軟にこう間口を広げてあげること、まあ、さっき言ったボランティアとかもそうですけど、まあ、そうやってなんか頭はやっぱ硬くなっちゃってると思うんで、集客も求人もなんかそこら辺柔軟に対応するといいのかなとは思ってますけどね。
雇用形態ももうどの新しいものを作っていくとかも、
うん、
必要ってことですよね。
必要だと思いますね、はい、そうですね。どっかの松エクサロンなんかすごかったですね、その もういつ休んでもいいとか、もう1ヶ月とか2ヶ月海外行っててもいいみたいな。
へ
え、うん、で給料はまあ一応こんぐらいは上げるとか、なんかそういうのが、まあ、例えば何時間、4時間前だったかなとかに休むことを連絡してくれれば休んでもいいとか。
寛大ですね。
そう、
寛容ですね。
でもそのおかげなんかすごいいるんですよね、あの所属してる、で、マツエックの人たち、はいはい、ST シャンスですか、なんていうか、
その分多いんですね、
うん、
人が
めちゃくちゃ多いんで困らない、まあ、すごいお店もお客さん多いみたいですけど、
そっかそっか。まあ日本全体でね、働き方改革なんて言ってどんどん見直されて、
うん、
副業も解禁だったりとかしてる時代ですからね、
うん、
まあ理美容業界に限らず、
うん、
店舗業界も、
うん、
どういう働き方がいいのかっていうのを改めて考えてみてもね、
うん、
いいですもんね。
はい、
わかりました。
はい、
はい、じゃあ今回はですね、求人について話してきました。今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？この番組を聞いてくださったあなたにプレゼントがあります。お申し込みは簡単。ウェブ検索で二藤陽平と検索し、検索結果の一番上に出てくる二藤陽平公式ホームページにアクセス。そちらで繁盛店の作り方無料講座と書かれた画像をクリックし、必要事項を入力してください。全3回の動画セミナーで繁盛店の秘訣を余すことなくお伝えします。ぜひご登録ください。よろしくお願いいたします。